ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2020年1月25日土曜日は私、サシが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはサシがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。ミャンマー当局は公式文書なしの旅行で子供を含む110人以上のロヒンギャを退避しました。ミャンマー国営メディアは、彼らがマレーシアへの向けて出発しようとしていたところを逮捕されたと報じました。ボンガレシーで12人の子供を含む112人が逮捕されました。国営メディア、グローバルニューライトオフミャンマーによると、約35人に5年の禁錮刑が言い渡されました。それでは次のニュースです。日本は金曜日、韓国が日本海に浮かぶ2つの小さな島の近くで行った軍事演習に対し、抗議を申し入れたと発表しました。この抗議文は、日本の外務省から東京の韓国大使館に届けられました。日本の外務省によると、12月22日に行われた軍事演習は全く容認できず、非常に遺憾であるとのことです。同書は、アジア太平洋局長の船橋武博の言葉を引用し、同書とは、歴史的事実と国際法に基づき、日本領土の不可欠な一部であると述べました。それでは次のニュースです。北朝鮮は12月23日、さらに2発の弾道ミサイルを発射しました。これは最近の北朝鮮による一連の兵器事件の中で最新のものです。韓国合同参謀本部は北朝鮮が平壌のスナン地域から東海に向けて発射した短距離弾道ミサイル2発を軍が目撃したと発表しました。今回の発射は最新鋭の ICBM の発射など北朝鮮による仙台未完に一連の兵器事件の後に行われたものです。それでは次のニュースです。インドネシア副大統領マーロフ・アミンは、オランダのマーク・ルッテ首相に対し、オランダの同盟性への関与について、インドネシア政府に正式にお詫びするよう要請しました。これは、バリ島を訪問中のマーロフ・アミン副大統領が述べたものです。マーロフ・アミンは、オランダのお詫び文が提出された場合、政府はそれに対応することを確実にしました。しかし、政府は公式なお詫びがない以上、議論することはないだろう。以前、オランダのマーク・ルッテ首相は、オランダが250年にわたり奴隷制度に加入してきたことをお詫びし、これを人道に対する罪と呼びました。それでは、次のニュースです。ドイツの対外情報機関の職員が国家機密をロシアに渡したとして国家反逆罪の罪で逮捕されました。この職員カーステン・エルは 職務上の活動で得た情報をロシアの情報機関に渡したと言いました。現地時間水曜日にベルリンでこの人が逮捕されました。ベルリンの当局は彼ともう一人の職場とアパートを対策しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。さすがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは南スラワシのマカサラから来ました。ゴア県政府は観光文化局を通じてバラロンポ博物館を文化遺産にするための準備を徐々に進めています。12月21日にゴアの文化観光局のテンリワティ・タハリ省庁はバラロンポ博物館が間もなく文化遺産として指定されることを希望しています。また文化遺産の存在は地域の文化遺産を守るだけではなく地域経済を活性化させることができ非常に重要であると考えられています。また文化、教育、歴史に関するニーズだけではなく、研究対象としても活用することができます。バラロンプ博物館は2010年の文化遺産法第11条に基づき、ゴア県の数多くある疑惑の文化遺産の一つです。次のお便りは南スラワシのマカサラから来ました。マカサラ市長ラムダン・ポマントは、ビリンカナヤ地区のウンティア・リリジアス・パークに6つの礼拝堂を建設することを計画しています。イスラム教、キリスト教、カトリック、ヒンズー教、そして仏教、儒教の6つの公式宗教の礼拝堂がウンティアの一面に建設される予定です。ダニ・ポマント氏は、リリジアス・パークは宗教団体間の関係を強化するために建設されたと説明しました。最後のお便りは東ジャワのルマジャンから来ました。東ジャワ州ルマジャン市ではルマジャン市生767周年記念事業の一挙として 1930年から1560年の時代をテーマにしたロマージャンビエンイベントを開始しています。2022年12月23日から25日、ジャティロト里工場で開催されました。ロマージャン市観光局長ユリ・ハリスマワティ氏によると、ロマージャンビエンでは昔の調子など歴史の展示がいくつか行われるため、参加する人も1930年から1960年の時代に合わせた服装で参加することになると述べました。ロマージャンビエンには1930年から1960年までのロマージャンの建物や財産、活動を紹介するヘリタジゾーン、民主市場ゾーン、遊園地ゾーン、そして民主スナックゾーンの4つのゾーンがあります。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、歴史です。今日は12月24日の出来事をお伝えします。最初は1953年12月24日、タニワイの事件でした。タニワイ災害は1953年12月24日、ニュージーランド北島の中心部にあるタニワイで、ウェリントンからオークランドへの急行旅客列車6265を通過中に、湾外ホーカワに架かる橋が崩壊した時に発生しました。機関車と最初の6両の客車が横滑りして川に転落し、151人が死亡しました。調査委員会は、墜落が橋の近くのテープラダムの崩壊によって引き起こされたことを発見しました。次は1994年12月24日、エアフランス8969便のハイジャック事件でした。アルジェリアの武装イスラム集団を名乗る4つの過激派グループがフランスの飛行機をハイジャックしました。アルジェリアのアルジェスのホウワリ・ボメディン空港で、エアフランスのフライト番号8969飛行機がハイジャックされました。テロリストグループは飛行機を2日間支配しました。その間、飛行機に乗っていた3人が人質の下で死亡しました。フランスのエドワード・ボラード首相は、犠牲者を救うために特別なフランスの治安部隊を発見しました。飛行機がマルセイユに到着した時、マチフトスターが設定されました。テロリストが殺害され、そして残りの人質が無傷で解放されました。最後は2000年12月24日、インドネシアでのクリスマス爆弾攻撃事件でした。2000年12月24日のクリスマス前夜、インドネシア各地で一連の爆弾攻撃が多数の教会を襲いました。テロ攻撃の影響を受けた地域には、Batam, Pekanbaru, Jakarta, Sukabumi, Pangandaran, Bandung, Kudus, Mojokerto, Mataram, nado ga arimas. Pakudang kogeki no keka, juhacinin ga sibo simasta. Jemaah Islamiah grupua, kogeki no subosa de aruto hinan salimasta. Lisna no minasang, kore de rekise o arimas.
Voice of Indonesia。
You can dim the light, it's shining from within. She on fire, alive and kicking. Speaking from the role where she sits in. When she speaks, his story begins.
She's a homemaker, record breaker. Walk, don't break her, they just make her. Watch out, player, say your prayer. She know better, won't fall never.
She dance like no one else's business. She dance from every man's wish list. She the illest, most deaf, the realest. Turn the lights on, we about to witness.
For you, you better ready for this inner force that I too never seen before.
I've seen her rainy days, I got my dancing shoes. I don't know about you, but I wanna dance tonight until forever. Let this be the time of our life. Oh, let me see.
お聴きいただいた歌はアダベンのヒタムダンプティでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするアソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は西ジャワ州の観光地であるサヤンフランビーチをご紹介します。サヤンフランビーチは西ジャワ州ガルト県パムンプク地区マンチャガハル村にあるビーチです。ガルトは ガルトオレンジで有名なだけでなく、ガルト県で最も人気のあるビーチの一つがサヤンフランビーチです。長さ約 3.5km、 幅約 50m の海岸です。このビーチはガルト県の観光地の一つです。サヤンフランビーチエリアは実に魅力的です。本当に突き出た広大なサンゴは訪問者にとって安全と考えられているガルトの南海岸のビーチの一つになっています。また西ジャワ州政府が行ったエリアのアレンジはビーチ観光地エリアの頭の魅力に加えて、ガルト県パムンプ地区マンチャガハル村の住民の誇りであり、ますます驚かせました。約10ヘクタルの面積でガルットのダウントンから87キロメートルの距離にあります。このビーチはバンドンシーなど西ジャワ南部のいくつかの都市でもよく知られています。サヤンフランビーチは西ジャワ州の南海岸にある観光地です。このビーチはパムンプサブ地区から4キロメートルの距離にあります。可能なアクティビティの一つはビーチと海洋生物のパノラマビューを楽しむことです。アレンジの結果の一つはインド洋に面して並んだ数十のガゼボーと海岸線に沿って並びる快適な方向車線用道路の存在であり、サヤンフランビーチに来る人は誰でも長い間家にいるように感じることができます。さらにこのビーチにはバレーボールをするための特別なアリーナがあり、観光客がそのエリアで運動できるようになっています。このビーチの観光地で利用できる施設には多くのレストランや様々な宿泊施設があり、その他にも様々な施設があります。サヤンフランビーチはガルットのパムンプにあるサントロビーチに隣接しています。リスナーの皆さん、これでパソナの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
今お聞きいただいた歌はチョコラットのカルマでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワーナワーニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワナワニです。今日は技術とライフスタイルについてお伝えします。世界は今日は非常に芸術の存在に依存しています。高度な機器の様々なタイプは多くの場合地域社会の日常的に使用されます。200人以上の人口を持つインドネシアは主にユーザーの最新の技術です。これらの技術を使用する機能の様々なタイプにのも容易に提供されます。選挙された機器の様々なタイプは今日世界の反対側を知りたいインドネシアの人々によってどこでも使用することができます。変化する特殊機能を使用する小型電子機器またはデバイスです。スマートフォンから会社の全体のデータを獲得することができる大容量のコンピューターに至るまでです。街の隅々に彼のガジェットをプレイしている人たちでいっぱいです。また徐々にインドネシア社会のライフスタイルを変えています。ガジェットはどこでも使用することができるようにするにはインドネシアの人々は多くの場合収集し逆の遠くとの時間を過ごします。しかしこの方法はゆっくりと自分のガジェットを介して話になりつつあります。インドネシアで流行の携帯電話の前に人はそれが携帯電話を運ばないとき何かが欠落している感じることはありません。今日は彼らがどこへ行って携帯電話を持って人々のための磨き込みの義務となっています。友人との付き合いはガジェットを開催するイベントになっていた場合でも急速な技術変化人々の行動や生活習慣の発展を実現することないです。技術への依存がさらに明らかです。高度な技術が唯一の人だけの少数派によって楽しむことができるとこの現象は非常に異なっています。芸術とガジェットの街のために持っている必要があります。村落地域のために技術は彼らの作物の数を増加させるためのより多くの知識を提供することができます。さまざまな機能がガジェットと同じ必要があります。近代されたガジェットをサポートするために確かにインターネットは簡単に安価で効率的である必要があります。したがってインドネシアにおける急速な技術開発も技術への投資の価値を行い通信が増加しています。最近インドネシアの通信情報大臣はインドネシアに投資する中国が所有する携帯電話会社の一つを引くことができました。技術社会を通じる得られた様々な利便性はそれらを流させるべきではありません。開始までの伝統的な価値観とインドネシアの人々の社会的忌憚を無視します。また技術がインドネシア社会のライフスタイルを変更することはできないする必要があります。人々は前方に移動し将来的には
偉大な国家に発展することの技術を使用する際の適切な解決策です。リスナーの皆さん、これでワンナワーニを終わります。ボイスオブ・ヌネーシアは再び2022年ボイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者はボイスオブ・ヌネーシアから魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のボイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。
Tiada pernah ada kata berpisah.
今お聴きいただいた歌は、トリーコンポーサーのマシアダでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はフィオニタ・シホンビンとファイフインが歌う Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu をご紹介します。フィオニタ・シホンビンはタレントショー The Voice Indonesia を卒業した歌手です。フィオニタは2021年3月5日に最初のシングル Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu をリリースし、予想外にこの曲はロコミで広まりました。この曲には深い意味があり、親友に心からの気持ちを伝える女性の物語ですが、彼女の親友はまだ元彼から離れることはできません。それで彼はそのような状況で諦め始めました。それでは皆さん、最後はフィオニタ・シホンビンとファイブインが歌う Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kamu dalam setiap
setiap bayang kau tersenyum. Aku cari kau.
Of Indonesia.
Pusaka, ikrar yang menyatukan.